ました。アマゾンってご存知でしょうか。
アマゾンあれでしょ、あのすごい木が生い茂ったところ、
うん、そう、そのアマゾンなんですけども、違います、違います、アマゾン、アマゾン、はい、しょうもないですね。話切り替えたと思ったら大して切り替わってなかったぐらいのクオリティっていういやね、あの、うん、アマゾンで、うん、まあもちろんネットショッピングですよ、
うんうん、
アマゾンでちょっとね、アウターをね買おうと思って、あのキャンプ用の、
おーおーおお、
俺ワークマン行ったんだけど、うん、プラスに、
あ、行ったの、
行ったの、行ったの、あのちょっと上着買いたいなと思って、
あの橋の奥の、
そうそうそうそう、
めっちゃ職場近いような、
あ、そう、あそこにちょっと行ってアウターをね、その冬キャンプ用に買いに行ったんだけど、
うん、
でやっぱ人気なのか、うん、そうネットで見てたやつがもうサイズがなかったりとか、
うん、そうだね、あと、うん、他の店舗に行くとかしかない、ね、
そうそうそう、ただもうどうしようどうしようと思っていろいろ見たんだけど、
うん、
やっぱりこうこれっていうのに出会えなかったのね、その時に、うん、でこれっていうのが売ってなかったっていうのもあるんだけど、
確かにお店行って、うん、ちょっとイメージ違うなとか、
そうそうそうそう、
ある、
うん、
ワークマンのやつはね、
そうで、これは買いたいと思ってたやつに限ってはサイズがなかったりして買えなかったの、うん、しょうがないわと思って、あ、でも考えてみたらワークマンでアウター買うと、
うん、
まあ5000円ぐらいするやつとかもあるじゃないですか、
うん、
で考えてたのがそんぐらいのやつだったから、うん、いやアマゾンでもあるよなと思って、そのワークマンじゃないもので、
うん、
で探してたらまあこれいいかなっていうのが見つかったから、
うん、
でそれを注文したの、
うん、
そしたらまあ日付指定してね、
うん、
時間指定して、
うん、
でその日ちょっとアトリエの方に届けてもらおうと思って、
うん、
自分の実家の方とかじゃなくて、うん、アトリエにその時間に来たのよ、時間指定した、うん、だから俺待ってたの、うん、そう一向に届かないのよ、
うん、
あれと思って、まあでも今配達大変だからなと思って、
うん、
ちょっと遅れてくるのかなと思ったら夕方になっても来ないと、午前中指定したので、うわこれは遅れすぎじゃないかと思って、
ちょっとあれだね、今のこのご時世だったら
ここまでなんだと、まあ忙しいのもあるだろうけどと思って、一応ネットで確認ができるじゃん今、
できるね、
どこまで配達されてますと、うん、それの確認をしたので、買ったその直後は、どこどこに配送しております、
うん、
何月何日午前中までに お届けする予定ですって書いてあったの、
うん、
でそれをその時間過ぎてから夕方に見てみたら、
うん、
それが変わってて、
うん、
で届いてるのはまだ何も更新されてない、どこまで届いたかっていうの更新されてないのに、
うん、
何月何日午前中までにお届けする予定でしたってだって書いてある、ええ、
あ、
なんかもう終わったことになってると思ってい
じめられたんだ
そうと思って、これ連絡とか来ないもんなのかなと思って、
ないでしょ、
うん、いやなんかさ今のシステムなんぼでもそんなことできるじゃん、
うん、
多分時間過ぎちゃったら、
うん、
あの一本ねメールがあのお届け時間までにできない可能性がありますとかさ、
まああれね、うん、あの定型文でも
そうそうそうそう、
いいからって
なんかそういうのが届くのもできなくはないじゃん今、
そうだね、
もうそれもなく予定でしたって過去形になってるの、う
ん、いいじゃん、新しいスタイルでいいじゃん、
いやいやいや、だから開き直ってんなと思ってい
や俺そのくらいの方が好きだ
わいいのかな、いやでも
でした
いやだからちょっと面白かったけど見た時はええと思って変わってると思って、なんだけど俺時間に合わせてわざわざその時間を空けてね、
まあそうだね、
いたわけだから
待ってる側からしてみれば
指定の意味あんのかなって思うぐらい、まああれも一応希望を出すっていう理由ではあるらしいんだけど、
うんうん、
遅れてもしょうがないぐらいのもんだと思うんだけど、
うん、
それにしてもなと思って、ただ今日届くのかなと思って、
うん、あ翌日、
うん、あの俺よくあその日のうちにその届くの、
うん、あそういうことね、
そう夕方まで待ってまだ夜まで時間あるから、
うん、
それが分かんないし、俺その次の日ちょっと予定あったから、
うん、
明日は来れないなと思って、うん、ちょっと電話してみようと思って、うん、カスタマーサービスみたいな電話あったから、そしたら音声ガイダンスで、うん、えらい時間かかるじゃない、
かかるね、
でまあボタンを押して、うん、そしたら最終的に結局電話に担当者におつなぎしますって言われて、
うん、
プルルプルルってかかってガチャって言ったらさ、
うん、
アマゾンサービスセンターですみたいな、
うん、
カスタマーサービスですみたいな感じのめっちゃ片言のね、
うん、
おそらく中国寄りの片言、
うん、頑張ったね今ね、
うん、ありがとう、ちょっとねやってみた、うん、けどえと思って、うん、大丈夫かなってもう不安しかないわけでどうされましたかみたいに言われたから、
うん、
今日届くはずだった、
うん、
そのものが時間になっても届かなくて、
うん、
で 今日届くのかどうか知りたくてみたいなことを言ったら、大変申し訳ございませんってとりあえず言われて、うん、明日の午前中には絶対届きますって絶対届きますってまず言い切ったの、
うん、
え、そうなのかと思って、うん、ああそうなんですね、え、今日っていうのは届かないんですかっていうのを一応、今日はもう無理なんですかって聞いたら、うん、大変申し訳ございません、明日の午前中に絶対届きますやべえ、これしか教わってないのかもしれないこの人と思って、で、まあいいんですけども、わかりました、明日届くんですねって言って、うん、でそしたらなんかもし届かなかった時とか、こう連絡もらえたりとか、うん、もしいるかどうかわかんないので、自分もここにいられるかどうかわかんないので連絡とかもらえたりしますかって言ったら、
大変
申し訳ございません、明日絶対、明日の午前中絶対届きますって言ったら、多分あっちも察したんだろうね、うん、自分が言ってること間違ってるって多分、うん、そしたら担当者に変わりますって言われていやいや担当者として俺今電話繋がれたんじゃないのかよと思って、そしたらその後ね、担当者に変わりますって、普通だったら保留音がさ、うん、流れるじゃない、うん、保留音全然流れなくて、うん、みたいな感じのちっちゃい声が聞こえてくるのよ、うん、なんだなんだと思ったら、
めっちゃ頑張ってるじゃん、
そう、20秒くらい経ってからかな、うん、急に保留音に変わってあ、保留音のボタン探してたのか
な20秒、保留音に取られたわけね、
そうで、保留音になって、うん、そしたらすぐに日本人だろうね、多分あんだけ流暢な日本語でね、ちゃんと女性の人に変わって、うん、まあなんともなくね、うん、そしたら明日の午前中にはなんとか届けられるようにはなるかと思いますって言われて、なんかアマゾンの会社の方で、うん、運送会社に行く前の状態でなんかトラブったみたいで、うん、送ることができなかったような感じだったんだよね、うんうん、だから明日にはもう午前中届くように手配することはできますのでって、うん、申し訳ございませんでしたって言われて、うん、あ、分かりました、じゃあ今日は届かないですね、メールとかってどうなんですかって聞いたら、うん、メールを送るのがなんか行くような形にもできるはずなんですけども、今回ちょっとそれすらもなんかうまくいってなかったみたいでみたいな、俺もそれが本当にそうなのか分かんないんだけど、まあなんかそんなこと言われたから、うん、で、あとは明日の午前中まで申し訳ございませんがお待ちくださいって言われて、うん、分かりましたって言ったら、なんか今回大変ご迷惑をおかけしたのでっつって、アマゾンのクーポン500円くれて、うん、なんかそれをポイントで付けさせていただきますのでって言われて、うん、なんかちょっと得はしたんだけど、
うん、
すいませんありがとうございますっつって、うん、次の日、まあ俺午後から予定あったから、
その中国人の給料から500円引かれた、
嘘だそんなブラックアマゾンいやだから俺もう同情もちょっと来ちゃってさ、うん、話聞いてる時に、うん、これわざわざな日本に来てなとか、
そうだよ、
片言の日本語今まだ話せないのに仕事しなきゃいけないと思って、
片言も話せないのにコールセンターの
まだ何でそこに何でそこに就職したと思うんだけど、まあ頑張ってんだろうなとか思うと怒る気力もなくなってくる、
ただのさ、うん、じゃあいいよ、今の山田くんスタンスでコールセンターにじゃあ入って勤めてください
って、はいはいはい、
絶対保留音押せないからね、
あ、そうなの、
絶対押せない、間違い
なく、あ、もうチップス君経験者、
そう、うん、よー、新人さんみんなやるだよ、うん、もうテンパってっから、
あ、テンパりで、
もう本当のテンパり、
そう、保留音っていうのはポンって押すことは
違うの、
簡単なもんなの、
システム上、うん、パソコンの画面一覧から保留音ってちっちゃいのがあったりするのもあれば、あ、
はあ、ははあ、まあそのシステムによってね、
電話機、
まあ、ポンと押せるやつもあって、
でもその電話機が全部英語なんだよ、
あ
ーとかね、
そうかそうか、もしかしたらそれで戸惑って初めてだったから、
中国人はまずはじ、はじま、初めてで片言で日本語わからない、
うん、確かに確かに、
画面見れば英語、
はいはいはい、
もしくはわからん日本語が書いてある、
はいはいはい、
まあでも中国だったらなんとなく感覚で読めそうな気もするけど
ね、まあね、で意外とその中国の人とかってその日本に来てる人頭いい人多かったりするから、うん、英語いけちゃいそうな気もするんだけど、
そうだね、
それでもやっぱテンパると多分ぶっ飛ぶんじゃん、
ぶっ飛ぶ、ね、間違いなくぶっ飛ぶ、俺も新人の頃やってたの、
あーやっぱり最初はてかあれだもんね、基本クレームが多いじゃない、そういうところとかって、うん、そうなるとやっぱりさ、うん、俺もちろんその怒った感じで喋ってたわけじゃなかったので、本当に今日届くのかなだったから、うん、多分それだとしても怒ってんじゃないかってさ、その電話受ける側の人ってさ、うん、 怒ってるかもしれないと思ったらやっぱテンパるよね、
う
ん、
もう、まあ、まず背景ストーリーがそうじゃん、まず怒らざる、まあね、あの怒ってもいいような要因じゃん。
そうだね、確かに確かに、ね、
でこっちそっち側が悪いわけじゃん、
うんうんうん、そうだね、
そのスタンスからスタートだもんね、その彼女は。
そうか、え、彼
だ、あ、彼か、
そうそう、男の人
だ、ごめん、俺勝手に
女の子をイメージし
ておばちゃんだと思ってた。
あ、その後に出てきたのはおばちゃんだったと、日本の、いや、男性、若めの男性の声だったかな、うん、なんかだから俺も同情しちゃうからさ、これ別に怒る気はなかったけど、
お母さんに、お父さんに仕送りして
ね、仕送りしてね、だからそういうとこまで考えさせる、そういう魂胆かと思ってアマゾンにイライラしたわ。
あそういうことね、イライラする、それは
逆に
ね、わかる。
いや、まあでもクーポンもらったからそれは全然いいんだけど、
現金のやつだね
クーポンだったけど、ね、
うわ
しょうもない
。来て来て、今度部屋に来て、あれだって菓子折りと消費税抜かれた分の金返されるんで。
なんだって、なんだって、
おにぎり
おにぎりそれか8円足んないよ、ね、
そうい
やだからあのね、で次の日待ってるわけじゃん俺、うん、午後から予定あったからちょっと午前中に届けばいいやと思って待ってたら、うん、届かなかったからね絶対届けますって言ってたよ。
じゃあでもほらその後の変わったコールセンターはと思いますのでってちゃんと言
う。あ、そうそう、おばちゃんはそう思いますんで、うん、いやその前のね中国の人は絶対届けますって3回言ってたからね。
いや、あのね、己は500円のクーポン券もらっとるから。
あ、そうか、しょうがない。いや、だからしょうがなく俺はもう外出てしまって結局受け取れずそして帰ってきたらもう不在届を不在届見たら2時間ぐらい2時間かそんぐらい遅れてたわね、しっかり不在届自体も。マジかと思って。
まあでもね、ちょっと今思うわけよ、うん、こんだけもう物がさ、
うん、
簡単に言ってしまえばさ、ネットリピ
ー、はいはいはい、
いついつにして届く、
うん、うんうんうんうん、
これって結構ありえないことじゃん。
これありえない
ぶっちゃけ。
確かにね、うん、本当県外から来るもんだしね。
人間ってあれだね、うん、あの慣れると
そ
こなんだよね、そう結局
贅沢病、うん、もうそれは本当にそうだわ。あの時間、次の日に届くだけでもすごいっていうふうに思うぐらいでいないとダメなのかもしれないね、
うん、何なんだろうね、うん、そこら辺がやっぱきっちりした日本システムだと、そう、それに、
いや本当そうだよね。電車何十秒遅れただけで申し訳ございませんってアナウンス入るようなさ、う、うん、国だから。
いいじゃんね。
いい、全然
そんな余裕持ってない人が悪いだけ。
いや確かにそこだよね、うん、それはある。あの
荷物は全く違うよ。
いやいやいや、
でもこっちのあれ予定があるかもしれん人だっているわけだし。
でもね、同じかもしれないよ、そのぐらいの何ズレ、
うん、
はなんていうの、余裕だったりとか、
うん、
そのだって受け取りだってさ、俺はここにいなきゃいけなかったからまあ大変だったけどもさ、
うん、
もそれだって別に不在届届いてればさ、
うん、
また改めて連絡してね、うん、次の機会にもらえれば全然いいわけだから、
うん
うん、
そうだね、確かに
そこにイライラしちゃうのはまあ違うのかもな。
いやスタンスが違うやん、それ
違った。
うん、それはあのイライラしてもいいと思う。
うん、あ、いや、OK、
OK、
500円もらっても、
え、それはダメ。
あ、ダメ。500円はやっぱ大きいですか。
その500円がなぜならば、うん、中国の彼の給料に
響いてるから、うん、まあ、えらいブラックだな、アマゾンも。
と思うよ。
ですか、うん、いや、だから彼には頑張ってほしいなと。
何そんな一悶着して、何買ったの。
いや、だからアウター。
アウター、何のアウター買ったの。
え、よくわかんないブランドのアウターを買ったんだけど、うん、5000円ぐらい、
ね。あったかいの。
あったかいのよ。
もうそれでいいじゃん。
でも最初サイズ間違ってさちょっと大きすぎてさ、うん、ちょっと今返品できるでしょ、アマゾンって。30日間無料返品できるから、
うん、
返品してワンサイズちっちゃいの送ってもらったからさ、うん、
ないまだそこで迷惑かけて
迷惑かけてまあトントンかな、うん、俺が言えるあれじゃないわ。
そのアウターがあったかいんだったら、
うん、
もうい
いじゃないかと。
高い目で見てあげようよ。
そうか、そのね、中国の人かどうかも分かんないんだけどね、中国っぽい訛りだったっていうだけなんだけどね、日本語がね、うん、
そっか。
まあまあまあ、なんかそういうのもあったなと思って。アマゾンのその、ただ俺あれは嫌だわと思って、やっぱり。
何、また出る
だ。じゃ届ける予定でしたっていうのに勝手に変わってんの悲しいわ。
あれは俺だったらもうスクショしてもう永久保存する。
いや、面白いけど面白いけどね、確かに面白いけどさ、それ 一言それに変えるね、うん、予定でしたに変えるその手間があるなら連絡をくれればいいのにと思って
確かに、うん、じゃあ予定でしたすいませんって入ってたらどう、
一言入ってたらね、いやでもそれでも前もって言ってほしいわいやそこ変えなくていいや、むしろメールさえ来てくれれば
本当に、
うん、いやだからだってさ、だってそれに変える手間がなあるんだったら予定でしたってそれ多分自動的に変わるようになってんだろうね、きっと ね、
そうだね、
自動でメール送ってくれたらいいのになと思ってさ、普通にね、
どういうメールだと納得する
の、いやだから、うん、あのお届けできるかどうか分かりませんみたいなのをちょっと前もって言ってくれれば、うん、あ、じゃあ今日届かないかもなと思って俺は他のことができたりするわけだ
よ。何、じゃあそのメールに明日絶対届きますって入ってればよかったの、
あ、それ最高じゃん、それは届かなきゃダメだけどでもその代わりそうだよ、明日絶対届きますって言ってくれればね、その人の写真と一緒に全然許すけ
ど、野菜売り場の
そう
人みたいな感
じそうです、この人がメールを送りましたっていう、ね、生産者みたいなね、いやそんなん来たら俺返信するわそのメールに頑張ってる、
そういう世界だったら俺もうめっちゃ楽しいだろ
うね、最高だと思うよ、めっちゃもうネットに
超笑顔だけどすいませんってなってでしょ、
そうそうそうそうすみませんっていう笑顔の写真、いやいいわ俺全然いいわそれは、面白いわ、なんかユーモアがあるわ、うん、そんな世界だったらいいけどね、
そうだね、
でもよかった、そういう体験ができたのは俺よかったわ、
でした
でした、
このでしたで済まそう、
でしたでいいの、もうだからあれなんだね、絶対この時間に来ないといけないっていうので怒るのはやめた方がいいかもしれない、もうしょうがないね、
そう、
うん、今もうめちゃくちゃ忙しいんでしょ、だって運送会社人も全然いないらしいのよ、
そうだ
ね、うん、
あれだよ、山田君送らないからね、
ん、
キャンディーあげる予定でした、
あ、それメール送っとけばよかった、
そう
そうか、
手紙の一つでも一筆、
そうだ、あの机に入れとけばよかった、朝
一番ダメだよね、
キャンディー入れろやって話にな
るからさ、怒られた翌日にキャンディー送る渡す予定でした、
予定でしたカスタマーさ電話くんでしょ俺の明日の朝には絶対届きます最高だわそれは、そういう世界に行きたいわ、
そうだね、うん、
最高です、ハートフルです、結局
ハートフルだよ
そうだからね、あのカスタマーサービスぜひ電話してみて、何かあったら、
うん、
迷惑かけるかもしれないけど、うん、
なんかね、これでポイントもらう、うん、もらうもらう詐欺するやつがいたら俺怒るけど、
いや確かにね、でもね、あんなにすんなり500円くれるんだって思っちゃうぐらい、
ちなみに俺もあれだって、うん、スノーピークのやつ、
あ、まあ、言ってた、
グニャーってなったやつ返金するときに、
うん、
代引きでやりますんで、うんうん、スムーズに行えるように、
はいはいはい、
あの対応、ね、コンビニでまたあれ払いだと、
うん、あ、手数料
も手間かかるから、
手間もかかるし、確かにね、うん、かちゃんとした対応はするんだよね、うん、してくれるんだよね、うん、やっぱそのワンクッション いらなかったんじゃないかなと思って、直でその女の人につなげてくれれば何もなく済んだけどね、
多分みんな思うと思う、でもねほら その彼のね、
うん、
日本に来た意味っていうのをね
それが彼の生きる意味になって
く
る、
そう意味になってく
る確かにね、
分かんないよ、中国でこの日本のそのコールセンターのシステムを学びに来て、中国であの中国、うん、
あ
の使者、
はいはいはいはい、
でやりに来た勉強してる人かもしれ
ん、あ、じゃあ未来につながる、
あ、じゃあそれなんだったらちょっと言い方悪いけど、
うん、
多分そういうのがあんまりおろそかな中国で、
あーはーはーはー、
日本のちゃんとしたのを取り入れよう、ちゃんと勉強心あふれる青年がね、
は
いはいはい、来てたのかもしれないよ、
あ、もうまあ日本のやっぱそういうね部分すごいから、うん、それを学びに来ようっつって、
そう、それを何やれ、でしたとは何ぞやとか、
とか
俺が今日届くっつってたら、うちの国ではそういうの当たり前だけどなって思いながら、多分明日絶対届きますって
言うと、絶対って言っちゃダメだけどね、絶対ね、あの、あれと一緒だ、あの手塚治虫の話でね、手塚治虫 のアトムってあるでしょ、
あ
の鉄腕アトムを中国でパクリアニメみたいのを作ってたらしいのよ、でそれを手塚治虫が知って見たんだって、
うんうん、
鉄腕アトムしたらひどかったんだって、
うん、
書き方とかそういうのが、うん、だからそいつ呼べっつって、
うん、
アニメーター呼んで中国に全部教えてやったんだって、
うん、
鉄腕アトムが、
え、超いいじゃん、俺そういう人間になりたい、
すごくないこれ、うん、これも俺と他のポッドキャストでちょっと聞いたあのエピソード今言っちゃったんだけど、
うん、
面白いと思って、
うん、
通怒るよね。
怒る。
なんでこのパチモン、あのすぐに取り下げろみたいなね、うん、言うだろうけど、もういや下手くそすぎるっつって、ちょっと呼んでくれっつって、教えるっつって、
うん、俺そういう人俺めっちゃ好きだわ。
最高、俺めっちゃいいと思うね、そのね、うん、でクオリティの上がった多分鉄腕アトムがつって多分やられたんで、
パチモン
最高だよね、そんなの、うん、こんなんでいいような気がするけどね、なんかね、もっと広まるだろうしね、アトム自体がね。
いやなんかね、うん、まあ、ちょっとその怒る人話みたいな、うん、
はいはい、
ちょっとあの鉄板とかさ、うん、青森郷土料理でちょっと怒っちゃったけどさ、
そうだね、
まだまだだなと思った、
うん、そこをだから
本当に
あの相手のプラスに何かを、自分が何かを言うことで相手のプラスになることが言えたら最高だよね、
うん、いやそもそも、うん、そもそもだけど、うん、俺怒るっていうことに対して、要は例えば会議とかミーティングでさ、
はいはいはいはい、
怒るってぶっちゃけ、うん、マイナスでしかないわけだと思ってるの、ね、俺の中で。
わ、うん、かるわかる、
すごい、まあ、例えばキリッと締めなきゃいけない時にこう言う人っているじゃん、
いるいるいる、
それって俺結構マイナスの流れしか流れんと思ってる人
わかる、すごいわかる、俺もそれはすごい思う、うん、無駄ある、
ね、無駄でしょあの時間、
うん、無駄
だし、あの怒ってる方は多分、うん、はい言い切ったかもしれんけど、うん、言われてる本人は、
うん、
なんかへこむじゃん、まず
へこむ、パフォーマンス落ちるよ
だし、うん、多分怒られて言われる内容って、うん、あんま入ってこないんだよね。
そうだね、怒られてるって方が強いね。
そう、怒られてへこんでるベースで言われているのと、
うん、
フラットの状態で楽しく入るのって全然違うじゃん、
う
ん、
違う、
だからコスパ悪いんだよね、怒ってやると。
いや本当にそう思う、うん、伝え方一つで全然変わるからね、うん、そういうのってね、同じこと言いたくてもさ、怒ってるか怒ってないかだけ全然違うの、まあ、言っても分かんないやつっていうのもいるかもしれないけど、いや
そもそもそれすらも、うん、多分、うん、違うんだと思う、
違うんだ、
うん、その例えば怒って、
うん、
もう聞かない人って、
うん、
多分その今の現状で何があんのかっていうのを多分知ろうともしないで言ってるわけでしょ結局。
ああ、はいはいはいはい、うん、
なんかのの飲みすぎて、毎晩ね飲みすぎて、
うんうん、
二日酔いで来てとか、うん、分かんない、そんな極端な人いなかったけど、
うんうんうんうん、
で身が入らない、じゃあなんで飲んでんのとかさ、そこまで掘り下げていけば多分見えてくるところもあるんじゃないかな、
う
ん、
いやだからそうそう、結局理由は絶対あるわね、
うん、そうそうそう、だからなるべくそういうところでは怒んない方が、うん、なんつうの、
確かにね、
クオリティパフォーマンスとか全部
あれは絶対、
うんうん、いい方向になると思うんだよ、
ね、怒るといろいろ慌てちゃったりとか
もする。それこそ今の職場ですごいそういうシーンが、
うん、
直近であったのね、
うんうんうんうん、
でもそれ見てて、うわそんなに知識もいっぱいあってちゃんと言ってくこと正論なのに、
うん、
なんでこういう言い方すんだろうって、
言い方ね、うん、言い方問題はあるわ、
すげえもったいないなと思って、
うん、
見てた。
そう、もったいもったいない、イライラすることもあることはあるけどさ、そりゃさ、うん、むずい、まあそこの難しいところなのかもね、人のその性格にもよるだろうしね、うん、だけど確かにそれはね、なんか無駄な気はするね、うん、怒って言うって、
そうだよね、
うん、だと思う。そこ、そして怒るそのポイントがさ、
うん、
本当にこいつが悪いのかどうかも分かんないんだよ本当は、あの、うん、こいつがミスを起こしたのにも理由が、それこそね今言った理由があって、
うんうん、
その理由が本当に個人的なことの理由でミスを起こしたんだったら、まあ怒られても仕方ないこともあるけど、
うん、
その会社自体のやり方がミスを起こしやすいシステムっていう状態だと、この人が悪いっていうよりもこの会社のシステムが悪いからこの人がミスを起こしたっていうのもあったりするじゃん。
そうだね、
やり方があのなんか効率的じゃないとかね、
うん、
そういうところを見ずにこいつだけを怒るとやっぱりダメだよね、
うん、
またどっかでまた違うミス絶対同じように起こったりするから、
うん、
見直す部分というか怒る部分がちょっとずれてるというかね、
うん
うん、っていうのはあるから、なんかその辺は怒る側ももうちょっと見定めて怒る、
多分ね見定められない
怒ってる時はもう
怒ってる時は、
okay、
でまずなんでそもそもそんなカリカリするのかなって思うところ
ある。ハートフルに行った方がいいんだよ、なんでも
そう思わ、マジでちょっと
本当にもう
これはちょっとね言いたい、
あの幸福度絶対大事、うん、幸福度が高い時にやる仕事と、うん、低い時にやる仕事では絶対効率が変わってくる、
うん、全然違うでしょ、
違うと思うし、モチベーション全然違うから、
うん、
あのまあ今ブラック企業いっぱい言われてるけど、いろんなとこブラックだって、
うん、
やっぱ給料ちょっと低い状態 でいるとそれだけでもうマイナスじゃない気持ちが、ね、っていう中で働いてるとやっぱりなんだろう、ちょっと何かあっただけでテンション落ちる、モチベーションも下がるってなるし、うん、こんな安い給料でやってんのにっていう、
結局そこに繋がるんだよね。
そうそうそう、
絶対それ言うんだよ、うん、普通に言われてる人って。
むしろそのブラック企業でお金をあんまり払えてない人は、うん、いかに幸福度を上げてやって、うん、やってあげれば、もしかしたらその給料でも満足してやれる形って作れるかもしれないんだよね。
いや、それ本当そうだと思う。だってさ、うん、うわ今日も怒られるのかって思いながら行くのとさ、
うん、はい、そう、本当そう、
いや今日何やろうって行くのじゃもう全然違うでしょ、
うん、そう、絶対あると思う。むしろ幸福度高ければ、この会社を大きくすることによって自分の給料上がるかもとかっていう、
そうそうそう、
そういう考え方になる可能性もあるしね。
そう、いや、ポジティブに行ける道筋を起こるってことによって、うん、全部切ってるんだね。
そう、そうだね。だから無駄な、うん、無駄です、起こるのは。
かといってね、これすごい難しいちょっと難しいのが一つあって、うん、ちょっと前に話したかもしれないけど、エナジーバンパイアっていうのがあるらしいんだよ。
何それ。
いや、山田君いないとさ、本当この会社なり、まあもないから本当ありがとうねってすんげえいいことばっかり言って、うん、
すごい聞き覚えがあるな、その言葉、
うん、バシンって仕事をね、うん、
すっごいその言葉聞き覚えあるな。
ごめんね
聞き覚えある。いや、まあ前職とかでね。
ああ、そうそう、まあ俺もそうやっちゃってんだけど今。
あ、そんなの、そんなの、そんなの、そこじゃないですか。
まあ、そういうのも、うん、
ある
から逆にね、その
まあそれはそれでよ、そうだね、うん、
なんつうの、そこの見極めもね難しいところで、
う
ん、
そうそう、ただそのやりがい搾取か、うん、ってやつか、やりがいを安い給料で無理やりやらせるというか、
そう、仕事量と給料が比例しなさすぎて、う
ん、まあね、
大体は今の日本のシステムって、
うん、
仕事の量に対して給料見合ってないじゃん。
見合ってない、いやー、ほんと平均値もすごい低いからね。
だけがそこでいかにこう、うん、いいパフォーマンスできるかっていうのを俺らは意識してるわけでしょ、常に、
う
ん、
そうだね、
社畜どもは、
うん、社畜ですよ。まあでもそれがさ、その収入とかもらえるものってさ、お金ってさ、
うん、
給料は一つあるけど、お金としての給料あるけど、うん、そこで何か学べるとか、うん、楽しいとか、そういうのも一つの、なんていうの、自分の給料の一部というかだったりもするじゃない。
そういう人がね少なすぎる、
うん、なんかそういうのやっぱり与えられるような会社になれば、うん、今どうしても低くなってるそのね、うん、最低賃金もだいぶまだまだ低いでしょ、
うん、
それの中でもやっていける人が少し増えてくるのかなってとこはあるけど、うん、ただやらされて、うん、でしょうがないからこなす仕事ではやっぱり不満しか、
ね、でもね、やっぱただやらされてるっていうもうそのステージに置いてる上司が悪いんだよ。
そうだね、
正直ね、
そこ意外、
こうだってもう、
うん、
下土台をさ、こう楽しめるように、
うん、
なんつうの、簡単に言うと沸騰みたいな感じで、ね、
うんうん、
させればさ、
うん、
上ってすごい動くじゃん。
そうだね、そうだね、確かにね、その辺ね、
そういうふうにこう沸騰させれるような人かどうかによっても変わってくるよね、
うん、凝り固まった考えではちょっともうやばいよっていう感じはあるね、うん、昔ながらのやり方で。若い社長さんの会社とかすっごいうまいことやってるところとかはあるじゃない、
う
ん、やっぱり
本当そう、
分かりやすく言うと LINE とかさ、うん、ああいうとこの会社って飯、まあ給料もいっぱいもらってるだろうけど、うん、飯全部無料だとかさ、うん、バイキング形式になっててとか、うん、で好きなところで仕事していいみたいな、いろんな部屋用意してて、
うん、
もうこたつみたいな部屋があったりとかさ、うん、どこでやってもいいみたいな。
いや本当ね、それが、うん、なんつうの、ゆとり例えばね、
うん、
ゆとりだからそういうの考えなきゃいけないっていうこと自体がちょっとやっぱ間違って
ね。まあね、だからそしてそういういい会社は大きい会社しかできないからね、そういうことね、うん、中小企業だとなかなかそういうのできないから難しいところもあるんだろうけど、うん、ただコミュニケーションで何とでもできるところ
って
あったりもするからね、うん、そこ、
いや、むしろほぼそれじゃない、だって、うん、コミュニケーション悪くて、はい、こたつの部屋とかあっても
全
然つまんないでしょ。
それはそれね、うん、このこたつ汚いんだよなとか言い始めるから、
う
ん、
そうそうそう、
くっせんだよこれ、
誰だよ、前座ってた
やつ。確かにね、バイキングもね、全然いつも同じじゃないかとか言う人も出てくるかもしれないし、いや、だから、何の話これ。と思って、
やっぱなんつうの、何も考えずに喋るのが一番いいかなと思
って面白いね、思ってることがポンって出てくる。まあまあそんなそんなそんなんで、これ何回分ぐらいになるだろうね。
3回分
ぐらいになるかな。まあそんな1回で締めますか、それとも話し続けますか。
あ、締める。あ、これを 1回の話じゃなくて、あ、じゃあ1回の話にしますかって言われたから、えっと、
あ、じゃあこれは3回に分けますよ。
マジで。
ああ
分けるの。
だって今すげえよ今。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。
はい、
ツイッターでハッシュタグカタカナでカフェクラをつけてつぶやいていただくか、 Gmail アドレス cafecra@gmail.com までお気軽にお送りください。
はい、
またそれぞれがやっている YouTube チャンネル、アトリエ山チャンネル、そしてパンピーキャンプもよろしくお願いします。
お願いします。
ちゃんと更新します。
お願いします。はい、ということで今回も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございます。
それではまた来週、さよなら。
さよなら。